ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月11日、松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は、北朝鮮による拉致問題に関する新潟県市町村長の会の会長である二階堂薫柴田市長および同会の代表者の方々と面会し、拉致問題の早期解決に関する要望書を受領しました。その際、二階堂会長は次のように述べました。
ご案内のように拉致問題、もちろん今までは拉致被害の市町村の方で頑張ってやりましたけれども、これはもう新潟県全体の問題だということで、30市町村がこの拉致問題に活動していこうということで、私どもの会が今立ち上がっているところであります。何せ、まとうでないような国の皆さん方の交渉ですから、なかなかそうそう簡単ではないということは、もう尺も承知、200も合点をしておりますけれども、何せだいぶ時間が経っておりますので、拉致家族の皆さんにとっても、あるいは拉致、あるいは特定失踪者の皆さんの年齢を考えますと、とても時間があるということでもございませんので、何としても早く早期の解決に向けて、せめて我々にとっても汗が見えるような動きをしていただくことは大変ありがたいというふうに思っております。全てはそこに書いてございますけれども、私の方からかいつまんで今回の要望の事項について、話をさせていただきたいと思いますが、まず一つ目としては、岸田総理が示す強い意志のもと、早期に日朝首脳会談を実現していただいてですね、主体的に北朝鮮と交渉を行い、横田めぐみさん、曽我雄一さんをはじめとする全ての拉致被害者の一刻も早い帰国と拉致問題の早期の全面解決を図っていただきたい。二つ目であります。大沢隆さん、中村美奈子さん、藤田進さんをはじめ、特定失踪者など拉致の疑いのある方々の調査を徹底して行い、確認され次第被害者として認定を行っていただきたいということであります。三つ目でありますけれども、米国など諸外国の協力も得ながら、北朝鮮政府に対する拉致被害者の即時全員の帰国を求める力強いメッセージを発していただきたいと思っております。四つ目であります。国民への積極的な啓発に取り組むとともに、地方自治体の取り組む啓発等の取り組みにも支援をいただきたいというふうに考えているところであります。以上4つの事項にまとめてそちらに書いてございますけれども、ぜひ私どもの願いを聞き入れて、ぜひ先頭になって問題解決に向かっていただきますようお願いを申し上げます。
二階堂会長の発言を受け、松野官房長官兼拉致問題担当大臣は次のように述べました。
本日はわざわざ官邸までお運びをいただき、またご説明をいただきました要望書をご提言をいただきましたことに御礼を申し上げます。また市町村長の皆様方には日頃から拉致問題に大変ご熱心にお取り組みをいただきまして、早期解決に向けてご努力をいただいておりますことも心から感謝を申し上げる次第であります。新潟県の柏崎市においては、蓮池さんご夫妻、 また佐渡市の曽我仁美さんがですね、今静かな環境の中で、平穏な生活を送っていただけるのも、市町村長さんをはじめ地元の皆様方のご理解とご協力のおかげであります。改めて、このこともですね、大変大事なことでありますので、御礼を申し上げる次第であります。そして、先ほどお話がありましたけれども、この拉致問題を解決をしていくためには、県民の市町村民国民の皆さんのご理解が大きな推進力となっていきます。これは当然のことながら、私たちも北朝鮮の意思決定のシステムをどういった形になっているのかを今調査分析をしておりますように、北朝鮮側もですね、日本の意思決定システムは調査をしていると思います。日本のような民主主義国家においてはですね、そういった国民の大きな声、世論がさまざまな政治決定等をですね、強く推進していく、促していく要素になるということは向こうも承知の上でございますから、皆様方の地域における、例えば映画の上映会もやっていただいておりますし、パネル展でありますとか講演会でありますとか、そういった地道な活動をですね、続けていただいておることに関しても、ここから感謝を申し上げる次第でございます。北朝鮮に対しては、日朝平壌宣言に基づきまして、拉致核ミサイルといった諸懸案を包括的に解決をして、不幸な核を清算をして、日朝国交正常化の実現を目指すということでありますけれども、とりわけ、拉致問題に関しては、これはもう被害者の皆さん、また被害者ご家族の皆さんも、ご高齢になる中でですね、時間的制約のある、人を揺るがせんすることができない人権問題であるというふうに認識をしておりまして、岸田総理も岸田内閣の最重要課題は拉致問題であるというお話で、通させていただいておりますし、この問題の解決にはこれもトップ同士が直接交渉するしかないということで、常に条件をつけずに金正恩委員長とこの交渉を進めたい、直接会ってこの問題に取り組みたいという意思を伝えているところでありますし、そのトップ同士の会談を実現するためにですね、先般も総理直轄のハイレベル協議を行っていく、いきたいという考えを表明されているところであります。私は拉致問題の担当大臣として、まずはこの総理直轄のハイレベル協議の実現に向けて、環境整備に努めて、いきたいと考えておりますけれども、引き続き市町村長の皆様方には、先ほど来申し上げておりますけれども、この地域におけるこの問題を決して風化をさせないという強いご意志のもとの活動をぜひ引き続きご尽力をいただきますようお願い申し上げます。今日はありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
かぐや姫で神田川をお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。